正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
6月の19日月曜日午後1時を回りました。今年は関西は梅雨入りがだいぶ、ね、平年よりも1週間以上8日早かったのかな、5月の29日に梅雨入りしまして、で大体ですね、平年よりも早い梅雨入りの時っていうのは、梅雨入りの発表はあったけども、その後本当なのっていう結構いいお天気が続いてしまったりとかね、
いきなり空梅雨
、ね、梅雨の中休みとか、はい、いうパターンがね割と多いんですけども、
ですよね、そんな記憶私もあります、
ね、そんなイメージがね皆さんあると思うんですが、今年はそんなことは全くなくて、はい、ね、梅雨入りとともにこう雨がちのお天気で、あんまり晴れ間が多くなくて、弱い雨がだらだら降ったりと思えば、結構激しい雨が降ってね、土砂災害が起きてしまったりといった状況がもう6月の段階でも続いてしまっている。毎年毎年その梅雨のね、今の時期の、長雨の特徴って、いろいろパターンがね、いろいろあるんです。でそんな中でも割とね、癖みたいなのが過去を振り返るとあって、で今年はその台風プラス前線という大雨パターン、それとしとしと雨パターン、結構いろんなのが混ざってこの梅雨はずっと経過するような気がしているんですよね。これはね、僕 の肌感覚なので、気象予報士的にという感じではないです。 あまり科学的な、ね、裏付けはないですけどもね、いずれにしても備えることは一番大事なので、
いやそれは本当思いました。
はい、心してください。はい、さて今日はですね、前半海の話、はい、で後半はまたねゲストをお招きしてますので、お話を伺いたいと思いますが、前半の海の話、海外の海の話なんです。いい話と悪い話がごちゃ混ぜになってるという、ちょっと皆さん聞いていただきたいと思います。お付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
今日はね、海の話前半で、ね、お届けしますが、はい、皆さんね、世界的に見てサンゴ礁が一番広く分布していて有名なところといえば、はい、なんとなく思い浮かぶと思いますが、
ね、私たち大好きな海ですから、も
うオーストラリアのグレートバリアリーフ、
はい、
世界最大のサンゴ礁、オーストラリア東部に広がるね、グレートバリアリーフのお話なんですが、
はい、
地球温暖化のサンゴ礁への影響というと皆さんご存知かと思います、サンゴの白化ですね。
もう今深刻ですよね、
白く化けると書いて白化現象が起きてしまって、海水温が上がりすぎてしまって、そのサンゴの元となる、ちっちゃい虫が死んでしまうと、で沖縄のサンゴ礁も温暖化によって海水温が上昇してしまって、広い範囲で、白化現象が確認されたということはね、以前この番組でお伝えしました。で今日の話はグレートバリアリーフ、オーストラリアなんですが、こちらのサンゴはと言いますと、2016年と2017年に地球温暖化が原因でできる海洋熱波、この言葉もね以前お届けしましたが、海洋熱波に見舞われて海水温が上昇、サンゴの大規模な白化現象が起きてしまいました。2016年と2017年で、これにとどまらず2020年、それから昨年2022年も同じような状況になってしまったんですね。これかなり深刻でしょ。たびたびこうやってね、海洋熱波が起きてしまうと。
いや本当に、私が訪れたのが2019年ぐらいだと思うんですが、グリーンアイランド島とかでも、
有名なとこね、看護地ありますよね。
でも人はたくさんお越しでしたが、白化現象はかなり進んでましたね、
やっぱり確認できましたか。
確認できました。
さあそんな状況の中ですね、 つい最近、ここ最近はどうなのかなということで、実はねこれ朝日新聞の記者の方が現場にダイビングに行って取材記事が載ってました。
へえ、今年行かれて、
この3月です、
うん、なんと、
グリーンアイランドもそうなんですが、出発点はケアンズという都市ですよね。
はい、そうですね、
そうでしたね。そのケアンズから船で1時間半の場所にあります、うん、ムーアリーフ、
あ、ムーアリーフ
という場所に、はい、この記者さんは潜りました。
はい、
そしたらなんとですよ、
はい、
赤や紫、はい、青、
うん、
緑、黄色、茶色、はい、さまざまな色の枝サンゴやテーブルサンゴ、はい、ソフトコーラルに光の筋が、ね、太陽の光差し込んでキラキラと輝き、
はい、
体長1メートルもある青ウミガメやナポレオンフィッシュが悠々と目の前を横切っていき、
まあ、
さらにゆらゆらと揺れたイソギンチャクからはクマノミが顔を覗かせた。そうです、温暖化によって大規模な白化が実際起きたんですよ。
ね、起きてました。
起きたグレートバリアリーフのサンゴが実は劇的に復活しているんだそうです。
いや、ね、コロナのおかげですね。違うか、
そうなんですかね。
いや、ちょっとねそれは思ったり、当時2019年でも、うん、グリーンアイランド島ってそんな大きい島でもないんですが、
はい、
あの海外の方は、まあ、私もそうですけど、1日で何百人、300人ぐらい来てはったんですよ。
うん、
これはって思ってたぐらい、うん、なんか私は温暖化もそうですけど、うん、私たちの責任があるなと思ってたとこだったんですが、うん、人が入れなくなってどうかなと思ってたんです。
なるほど、
すごい素晴らしいですね。
いや、でもね、回復した原因はどうかっていうのはまだね定かでは実はなく
て、
で多分観光客が減ったも、はい、もちろんあるんでしょうね。
うん、ね、
でね、その前にね、サンゴのこの驚異的な回復ぶりっていうのは数字でも明らかになっていて、オーストラリアの海洋科学研究所は昨年の8月のことなんですが、
はい、
このグレートバリアリーフ北部と中央部の海底の生きたサンゴの割合を調べました。
はい、
でそれぞれ 36%、 北部 36%、 中央部が 33%、まあ、これ数字ちょっと小さいように見えますが、これはなんと調査開始以来36年間で最も高い割合となったんだそうです。
よかった、
まあ、世界的に今白化現象が起きている頻度を、ね、うん、増してるというのに、はい、なぜなんでしょうか、
なぜなんでしょう。
でその一端が今荻野さんがちょっと話していただいた、まあ、観光客がちょっと減ったのかもしれませんが、やっぱりね規模の大きい影響っていうのは、まあ、地球温暖化であったりやっぱりするわけです ね、
ね、
でそれがどうなったかということなんですが、それによる影響ですよね。
は
い、でね、実はねここグレートバリアリーフではサンゴの大量死というのは確かにあった、これは事実なんですが、
はい、
それはですね高温、高い温度、暖かい海水に弱いサンゴが死滅してしまって、
うん、
暑さに強い種類のサンゴが大部分を今占めているんだそうです。
なるほど、
生きているサンゴが暑さに強いものだけになってしまっているということなんですね。
うん、まあ、でも生存のねやっぱり能力っていうものがありますか、うん、これはある意味大切なことですよね。
生物多様性に富んだ豊かな生態系を、
はい、
まあ、育むかつてのサンゴ礁とは実はこれ別物になっている、
そういうこと
という事実があります。なので、
はい、
そのサンゴ復活といっても決して喜ぶべきことではないんですね。
そういうことなんですね。
あの暑さに強いサンゴをスーパーサンゴというふうに言うんですが、
はい、
そのスーパーサンゴが繁殖していくのはある意味温暖化への適応とも言えますよ ね、
うん、
そうですね、海水温が上がったからその暖かい海水に強いサンゴだけ生き残る、うん、これサンゴ自体の適応って言えるんですが、でもそれだけになってしまうっていうことはその多様性がなくなるので決して健全な生態系とは言えない、
いやそういうことですね、
ですよね。
はい、
でサンゴ礁はね突然消滅するわけではないんですけども、
うん、
適応できないある種のサンゴっていうのは絶滅していって、
そこはちょっと問題ですよね。うん、
当然サンゴが消えればそこで暮らす魚も姿を消して多様性が失われて、このままだと元々のサンゴとは違う姿になってしまう
ですね。言えますよね。もう周りに与える影響も一緒ですもんね。
うん、
はい、
サンゴの適応なんだけれども、
うん、
それだと生態系ちょっと多様なは守れないんじゃないかっていうことなんですね。うん、なのであの、はい、現地ではねグレートバリアリーフの海域では人工的にサンゴを植えていき、なんとか生態系を維持しようとしているんだそうです。
なるほど、
まあ、自然のままの世界っていうのは残念ながら失われつつあるのはこれは事実。600種のサンゴ、1600種以上の魚、30種以上のクジラ、イルカが生息して地球上で最も豊かな生態系と言われている、まあ、言われていた なのかな、グレートバリアリーフ、
本当に。
でもこれは人の手によってやっぱり守っていかなければもう存在しえない段階に来ていると。
そういうことですね。世界遺産と言われた場所であれ、
は
い、
まあその皆さんお分かりのように海水温がどんどん今上がってるっていうのはこれ地球温暖化です。で、地球温暖化の原因は何かというと、特に先進国がたくさん出している二酸化炭素が原因になってますので、ね、はい、自分たちで自分たちの首を絞めていると。
そういうことです。
だから自分たちの手でその首絞めてるその手をね、ほどいてあげましょうっていうお話ですよね、うん、
本当ですね、
はいはい、さてここで一曲お届けします。
ドノバン・フランケンレイターで Move by Yourself。
正木明の地球にいいこと。
さてここからはゲストを、ね、お迎えしてお話をお伺いいたします、
はい、本日のお客様は浜田化学株式会社総務部広報の田中玲奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あの少し前には浜田化学さんの、ね、新入社員が来られて、
はい、
どうですか会社の雰囲気。
そうですね、若い方が増えてきたので、うん、すごくなんか活気があって、ちょっとこれからどういうふうにいろいろできることも増えてきたので、ちょっと楽しみだなっていうのはありますね、うん、
いいです ね、はい、いや今日も実はあのスタジオの外からね、もう見守るようにですね、それからもう先輩をね、こう本当に学ぼうというね、そういう若者が新入社員の皆さんね、元気のいい
男
性、もう元気のいい、
緊張しますね逆にね。
そうですね。
さてさて本題に行きましょう。
はい、
前回ご出演いただいた時のですね、食品飲食業界でのフードロスをはじめ、はい、まあ、SDGs の課題解決のお手伝いについてね、はい、お話を伺いましたが、
はい、
その後その食品ロスという点でなんか、新たな取り組みとか今取り組んでいることっていうのはその会社全体としてあるんでしょうか。
はい、会社としてですね、弊社では関西 SDGs プラットフォームっていうところに所属させていただいてまして、
はい、
この団体っていうのが、学生さんだったりとか、あとは民間の企業で市民の方だったり自治体っていうようなさまざまな業界の方が、うん、参加して、協力して SDGs を達成に向けていろいろ取り組んでいこうっていうような団体になるんですけど、
うん、
はい、そちらの方のいろいろ食品ロスに特化した食品ロス削減分科会っていうところがあって、うん、浜田化学としてそちらの分科会の方に参加していろいろ活動を行っております。
関西 SDGs プラットフォーム、
はい、
結構刺激も受けたりして、どうなんでしょうね。
そうですね、やっぱり企業だけだと 考えつかないようなアイデアだったりとかっていうのを学生さんがパッと思いついて、やっぱそれを実行するために自治体さんが協力してくださったりとかってするので、やっぱりパートナーシップで達成するっていう風な動きっていうのはすごく強い団体ですね。
素敵ですよ ね、はい、ね、なんか
成果がどんどん、ね、作られそうな、そんな団体という感じがすごくするんですが、その中の食品ロス削減分科会で、
はい、
まあ、各企業集まっていろいろ、ね、取り組みをされているということなんですが、どんなことをされているんでしょうか。
はい、私たち その所属している食品ロス削減分科会というところなんですけど、正式名称が、ゼロフードウェイストっていう団体でして、名前の通り食に関するロスを、ゼロにするっていうことを目的としている団体なんですね。
うん、
で、活動の内容としましては、例えば月に1回、毎月交流会っていうのを実施して、食品ロス削減に取り組んでるゲストスピーカーさんをお迎えして事例の勉強会をしたりとか、あとは食品ロスについて発信するイベントを企画などをしていますね。
浜田化学さんは廃食用油のリサイクルをされていますよね。
はい、
これはもう何回もね、この番組で、ね、お届けしていますが、そうですね、はい、この食品ロス削減分科会、
はい、
これ入会するまでのこう背景みたいなものをどのように捉えていらっしゃるんですか。
分科会の目的っていうのが食に関するロスをゼロにするっていうところなので、
はい、
食品廃棄である廃食用油のリサイクルについてっていうのも分科会活動を通して広く知ってもらうっていうことももちろんあるんですけれども、うん、
はい、
浜田化学で実践している他にも農業だったり飲食業をさせて、うん、はい、いただいているんですけど、はい、そういった取り組みを含めて、食品とか飲食業界に関わる全体を通して、
うん、
食の循環というものを提案していきたいっていう背景から、
うん、
この分科会の方に入会していますね。
こうなんていうかな、その食品ロスっていうその単体だとね、
はい、
やっぱり続いていかないので、まあ、作るとこから始まって農業もね、はい、されてっていうところ、
はい、
そういうこう繰り返しっていうのがすごく大事なことですよね。
そうですね。
さて他に何か活動されたりしてますか。
例えばその浜田化学飲食事業もしてるんですけれども、そちらの方で、食品ロスをなくす取り組みっていうのはいろいろ挑戦していまして、
うん、廃食用油だけではなくということ
ですか。そうですね、はい、結構よくなんで飲食事業もやってるんですかっていう声をお客様からいただくことがあるんですけど、
うん、
弊社としてはその廃油回収のお客様っていうのは飲食店のお客様がすごく多いんですけれども、うん、そういったお客様に対して例えば食品ロスの削減の取り組みだったりとか、
うん、
人員を効率的に使う使い方だったりとかっていうのを、うん、ノウハウっていうのを還元してあげたいっていう思いから飲食事業をさせていただいています。
うん、なるほど。
はい、
なんかその飲食経営のアドバイスま で、
う
ん、でこれは少し前もねお話伺いましたけども ね、
ね
結構幅広くいろんな方面でトータル的にねお付き合いしている企業さんとこうパートナーシップ組んでっていうの ね、
ね、
すごくそれがよくわかりますよね。
は
い、
本当に、
うん、そうですね。その飲食店っていうのが結構難しい業態で、
うん、
3年で約8割が閉店してしまうっていう
今ね、
そうなんですね、はい、厳しい業態なので、
あ、それはコロナでではなくても
繰り返し、ではなくても繰り返しです
ね。そんなにその、
はい、
みたいです
ね、早いんですね、はい、回転というか、
はあ、やはり出退店を繰り返すっていうことはやっぱり環境負荷っていうのもかかってしまうものなので、
確かに、
はい、しっかりとその食を作るっていうところからループをちゃんと完成させてあげて、まあ、持続可能なものにしていくっていううちの狙いというか思いですね。
すごい取り組みですよね、本当に。
いや本当に、うん、だから例えばこれからちょっと飲食店やりたいんだっていうふうに思ったら、このラジオを聞く皆さんはまず浜田化学さん
それもありですよ、
と話してみて
相談してね、
ちょっと相談してみて、今の時代は本当にリサイクル ね、 本当に食品ロスも、これ絶対不可欠なことなので ね、 ね、そういうアドバイスもいただけるということですよ ね、
ね、
うん、この番組で、ね、以前ですけども廃食用油のリサイクルから、まあ、農協に、ね、関わっていらっしゃるということで、
はい、
白いちご、
はい、
ね、
大人気でこれ番組から、ね、プレゼントをさせてありがとうございます、
ありがとうございました。
うん、で先日の神戸祭りにも出展されたそうですが、
はい、
反響はいかがでした。
ものすごくおかげさまでご好評いただきまして、
うん、
3時間で完売という 結果になりました。
すごい人がお越しになったし、まあ、炎天下のね、なんか暑い中でもありましたから、はい、あっという間に売れたと。
そうですね、はい、今回は、はい、ちょっと時期的に、あの生果実ではなくて、あの冷凍のいちごっていうのを販売させていただいて、うんうんうん、出たんですけど、
はい、
その冷凍のいちごっていうのが、そのやっぱり規格外のものだったりとか、うん、まあ、ロスにならないように冷凍で販売させていただいてたっていう側面もあったので、
うん、
はい、今回、はい、すごく好評いただいて、
う
ん、とても。
それは完売ということは、多分それを手に取ってちょっといただこうかなっていう方々も、やっぱり意識の高い、意識の高い方々、うん、
はい、
っていうことですよね。
そうですね、
素晴らしいことですよ ね。
だからそういう取り組みまで分かって手に取った方がね、すごい会社だなと思われたと思いますよ。本当に
ありがたいです。
なんかこれから の企画、行事、予定、はい、なんかござ、はい、あるんですか。
あ、何回かお話しさせていただいたことがあるかもしれないんですけど、はい、あの配色用油からキャンドルを作るっていうイベントがですね、
以前もね、はい、お話しいただきましたが、
はいはいはい、そちらの方が、6月の24日ですね、土曜日に、
はい、
いつもあの油の回収でお世話になっている、はい、あの有尾加古川店様、
はい
はい、そちらの方で開催される予定となっております。
あ、いいですね、加古川、はい、
これからも子どもたちも参加できる。
あ、はい、ね、もちろんです、無料で参加いただけます、は
い、楽しいイベントですね、
はい、
で皆さんもね、あのお越しいただきたいと思います。
ぜひぜひね、足を運んでください。
はい、ありがとうございます、
はい、また機会がありましたら、はい、ぜひお越しください、はい、
ぜひお願いします。
本日のお客様は浜田化学株式会社総務部広報の田中玲奈さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、ここで番組からお知らせがあります。
兵庫環境創造協会では、2050年の未来の地球環境について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を募集していますよ。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページをご確認ください。
これ毎年やっておりますよ、はい、皆さんご存知かと思いますが、
ね、はい、
あの若い方々の、ね、発想は本当に大事なので、
うん、いや本当にね、
このプロジェクトにぜひ参加していただいて、ね、で自分の意見などをしっかりと皆さんにアピールして、
ね、
テーマに沿って形作ってもらって、 それを発表して、最終的にはこのラジオで内容について語っていただくという流れが毎年できております。
ね、ぜひラジオに遊びに来ていただきたいですし、はい、応募してくださいね、
はい、どうぞよろしくお応募ください。
はい、
さてまた番組にもね、ご意見ね、ご感想をね、どしどしお寄せください。
おはがきお便りの場合は、郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。お待ちしています、
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいこと、今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。